ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私、中田民子と根葉朋美がご一緒させていただきます。では、坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
なんかびっくりなことにね、もう2011年、最終週ですよね、今日って。2021年最終週ということで、ちょっと今日はもう本当フリートークでいろんなことを振り返りながら、まあ、新しい年を迎えるね、ちょっと心の準備をしていく時間にしたいと思います。はい。坂本先生、根葉さん、今年もね、本当にいろんなゲストの方に来ていただいたりで、多くのなんか学びがありましたよね。
そうですね。まあ本当ね、経営者の方とかね、いろんな本当に実績、素晴らしい方、たくさん来ていただいてたので、その中ですごくね、学びがあったなっていうふうに思いましたね。
ありがたいですね、本当に。この、なんかこう、リモートだからこそ伝わるとかね、つながるって大きいな、なんて思いながらね。根葉さん、なんか思い出に残る、ちょっとね、印象的だったゲストの方とか、なんかそのコメントとかって思い出すことってあります？
ああ、繰り返りでこうトータル思ったことは、まあ、普段なかなか経営者の方ってお話する機会ないんですけど、遠方の方ともつながれたっていうのが結構印象的だなと思って、なんかまあ、オンラインの良さじゃないですけど、まあ、コロナだからこそなんか叶った部分もあるのかなっていうのが、一年通してそこがすごい印象的だったなと思いました。
確かにね。ね、坂本先生、このね、中でいろいろご参加されていただいた方、ありがたいなと思うんですけれども、いかがでしたか？先生はなんか特にまたね、印象に残るゲストの方とかいらっしゃいましたでしょうか？
そうですね。まあ皆さんね、すごく、ね、経営者の方で、まあ、あと、まあいろんなね、失敗談とかも披露していただいたりとかね、いいとこばかりじゃなくて、まあそういったところもお話しいただいたりとかしてたので、まあすごくなんか身のあるお話だったなっていうのをすごく思って、それぞれのゲストの講師の先生方ですね。でやっぱ経営って、いい時もあれば、やっぱ悪い時もあるよな、っていうところで、で、そういう、やっぱ生のね、リアルな声を聞くことで、まあ自分自身もね、なんか経営者として、やっぱりいい時悪い時をね、どう乗り越えていくかっていうのをね、すごく心の準備っていうのをね、しながら経営していくっていうところで、いろんな経営者さんが来ていただいたのは、すごく学びになったな、と思いますね。
ねえ、なんか本当に、なんでしょう、三者三様というか、十人十色のドラマがあって、こう、十人十色の思いがあってっていうことで、なんかこう、生の声をいただけるラジオ番組、これちょっとありがたいなと思いながら、ね、で、ちょうどまたね、お休み期間にも入るので、YouTube やね、記録残ってる動画の方、録音の方でもね、ぜひ皆さんお聞きいただきたいなと思うんですが、坂本先生、実は私、今、豊見城市、沖縄県豊見城市の、まあ、企業創業相談の、ワンストップ相談のね、相談員の方も務めさせていただいてるんですが、確かにコロナもね、もう去年もコロナだったけど、今年もコロナだったんですが、この秋頃から、やっぱりこう前向きに創業企業をちょっと考えて相談に来られたりっていう方とかね。あと、お店もちょっと、なんだろう、新装オープンとか、その辺もちょっと吹いてきたななんて思ってますが、いかがですか、その辺。
そうですね。やっぱなんかちょっと街がね、今動いてきてる感じはありますよね。なんかまたね、なんか、まあ次ね、またどうなるかはちょっとわかんないところありますけれど、一旦はね、まあワクチン普及してね、なんか抑えられてるっていうところで、で、やっぱまあ皆さん、あとコロナで、なんでしょうね、結構もうこのコロナ禍っていうところに慣れてきた部分もあるのかなと思って、ね、まあそれの中でどう対応していくかみたいなところでね、まあ飲食店とかもね、なんか最初はね、もう本当大変ってところでしたけど、逆にね、今の環境の中からね、やっていくんであれば、今の形でのまあ収支を弾いたりとかもできますしね、今だからこそ求められてるものっていうところがね、出てくるんで、まあ、逆になんかね、これからまたね、まあちょっとね、2022年どうなるか、またね、一波乱ちょっとある可能性もね、ちょっとなんか中国のね、景気もちょっとわかんないところがあるから、 どうなるか分かんない部分は正直あるんですけれど、ただまあね、ずっとじっとしてるっていうところよりも動き出してみるっていうところ、まあそこもまあ、ただ事前にね、ちょっと余裕を持ちながらちょっと動きたいなと思いますね。なんかあんまり全財産突っ込んでみたいなことはちょっとやめたいなと思うけど、まあ、ただそれでもまあ新しいことをね、今の中でできる新しいチャレンジをされていくのはね、いい時期なのかなっていうふうに思いますよね。
確かに。まあ私の知人友人も起業家さん結構いらっしゃるんですけど、今まで例えば飲食業界で開業されていた方がやはりね、影響があったりっていうことで、で、他業種の分野にちょっと出資をして出店をしたりっていうこととかもあったり、だけどまたそこではね、異業種に来ちゃった上でのまたね、ご苦労とか、これでいいのかな、みたいな感じで、要はこのコロナが第二創業みたいな形をね、創出してるなんていう場面もあったりで、なんか先生その辺に対してのまあ簡単なアドバイスではないですけれどもね。
そうですね。でも本当にね、まあコロナでね、やっぱ人の流れが変わったっていうのもあるし、ね、まあこんだけまあオンラインもまずね、一つ主流になったっていうのは、僕らもやっぱ講座とかが基本的にはオンラインで今ね、させてもらって、もう前からオンラインやってましたけれども、やっぱり前はやっぱ一部の人って感じでしたけど、今はもうね、なんか全員がね、このズームも知ったりとかっていう形になってるので、まあ、そういう部分で人の意識の変革ってなんかすごく起こってるよなっていうところよね。で、その中で改めて人がどう流れていくのか、動いていくのかっていうのをなんか見定めていきながら、で、さっきみたいに、あんまやっぱリスクはちょっと取りたくないなっていう形なので、またどう一波乱二波乱ある可能性はやっぱりあるので、そこは、じゃあ余裕ある中、資金とかもある程度余裕を持った中で、あんまね、いっぱいいっぱい使うんじゃなくて、余裕を持たしながら、まあちょっと小さくチャレンジしていくっていうところの方が、まあなんかより良いのかなっていうところは思いますね。
確かに。まあね、時代のリスクもありますからね、今。
そうなんですよね。どっちに触れるかね、なんかね、ね、これでもうずっとパッといけばいいんですけれども、そこがまたわかんないですし、そういうちょっとね、予測できない要素がまだやっぱ残ってますから、ただね、やっぱそういう中でも早く動いていくっていうことは大事なので、なんか余裕持ちながら、まあ、ただ新しいチャレンジもしながら、で、まあ、もしそれが失敗しても、まあ、次にまたもう一度立て直せる状況を作りながらやっていくっていうのが、健全にやっていける方法かなっていう気がしますよね。
なるほど。先生がよくおっしゃるスモールステップですね。
そうですね。まあ、それが、やっぱりね、今の時代、よりそこが求められるかなっていう感じはしますよね。
はい。確かに。でもね、この時代の流れの中で、それこそ兼業、企業が認められ、だいぶ拡大してきましたね。
そうですね。
ねえ。なんかそれでチャンスが広がったりであるとか、まあ、裾野は広がったけれども、リスクもちゃんと見極めてっていう部分でね。思い出したです。大事なこと、ネハさんね、今年はちょっとチャレンジがありましたよね、ネハさんも。後々ね、今ほら、会社員としてお勤めされてらっしゃるけど、後々ね、創業とか起業されたいということで。はい。
そうですね。なんか、私も、動き出しをやっとしたっていう感じなんですけど、まあなんか、いろいろ学んできた中で、やっぱ一人じゃなかなか難しい部分も見えてきたし、あとはまあその自分の得意分野ってなんだろうって、苦手な部分ってなんだろうってなった時に、やっぱりその思いを共有して、じゃあここを一緒にやっていこうっていう、今一緒にやってる子が一人いるんですけど、まあ、そういう子が見つかったりっていうところが、結構私にとっては大きい変化というか、まさかね、なんか誰かと一緒に何かを始めるっていう、このチームを作ってやっていくっていうところが、なんか今年できると思ってなかったから、なんかそこは一番大きい変化かなっていうふうに今思ってます。
なるほど。そうすると、ネハさんは、こう、自分の強みや弱みを今年はね、分析する中でビジネスパートナーができたっていうことですね。
そうですね。自分はここが苦手だよとか、ここが得意だよっていうのを、やっぱりこう話し合える、ちゃんとそこを共有できる相手が見つかったっていうのは、まあ自分もそこをちゃんと認識できるようになったっていうのが、大きいかなっていうふうには思いました。
で、テーマ性としては、確か動物の。
そうですね。
うんうん。
はい、ペットの、はい、ために何かできないかなってところで、今の環境問題とか社会問題にちょっと向き合えるような活動をしたいなっていうふうに思って、動き出しをしております。
ね、それが新しいこれからのビジネスの今ね、種をまいて、発芽が始まって、ビジネスパートナーさんと歩き出した今年っていうことだったんですね。
はい、そうです。
なんか坂本先生、こういうネタすごく嬉しくないですか？
そうですね。なんかやっぱりそういうね、うん、新しいチャレンジとか、ご自身のね、まあ、あのね、その場合はね、まあ、ペットが大切にしたいっていう思いがあってね、まあ、そこからね、まあ、形になってくるとかっていうのは、ね、そういうね、やりたいことを形にしていくっていうのはすごく嬉しいなと思いますよね。
うん。うんうん、そうなんですね。坂本先生はどうですか？もう今年ね、今日最終週になるんですけれども、何かちょっと、まあ、先生なんか毎日チャレンジだと思うんですけれども、ちょっと印象的なチャレンジとか振り返りってありますか？
そうですね。まあ今年、そうですね。今年のチャレンジなんだろうな。まあ、まあ、立志財団はね、僕がやってる、まあね、その起業家の、まあ、コミュニティの方が、まあ、ちょうど丸4年経ちまして、まあ、5年目に入ったんですけれども、うん、やっぱり、組織をね、運営していく上でも、やっぱまたちょっと、なんかいろいろ変革していかないといけないな、っていうのをなんかすごく感じるな、というところで、うん、まあ、やっぱね、こういう組織も4年ぐらいやってくると、やっぱり、まあ、うちもね、今会員さんが120名ぐらいですけれども、うん、やっぱりいろんな、まあ、制度的にね、最初に作った制度とちょっと合わなかったりとか、人が変わってったりとかっていうところがやっぱあるので、まあ、そこをどういう形にね、なんかしていくかみたいなところを、やっぱ今もね、なんか皆さんとまた話しながら見直したりとかしてるんですけれど、うん、なんかそういう部分を見直す、なんかちょうど、まあ、1年、まあ、この半年ぐらいかな、ですかね、うん、はい。で、うん、そうですね、なんかその辺を今見直してる途中、最中かなっていうところですかね、はい。
うんうん、なんかトライアンドエラーと見直しの繰り返しなんですね、本当にね。
そうですね。うん、で、やっぱ組織とかね、人、やっぱ人のね、なんか気持ちが、なんか最近やっぱり、まあこのコロナで大きくやっぱ動くなっていう気がしてるんで、なんかそれまでってね、なんか結構やっぱりね、別に年度が変わったからって言って、まあまあちょっとずつ変化はありましたけれど、うん、そんなに大きな変化ってなかったんですけど、コロナで良くも悪くも時代、全体が動くっていう感じがやっぱあるので、うん、まあ、その中で、まあこういう組織とか会社っていうのも、それに合わせていく。人が何を本当に求めてるのかとか、何をね、価値提供していくのが一番より良いのかっていうところを、やっぱりそこに合わせて組織とかも変革させていくっていうのはすごく大事だなっていうのは感じますね。
なるほど。なんでしょうね。この時代だからこそ求められてる柔軟性とか、
うん、
それをキャッチしてまた動ける実行力と柔軟性両方、
うん、
さらに求められているような感じがしました。今先生のお話を聞いたら。
そうですね。やっぱそこに合わせていかないと、うん、たまたまそのまま良かったとかもあるでしょうしね。うんうん、まあ、いろいろ変化に当てられてね、大変だったとかもあると思うんですけれど、時代の動きがやっぱり毎年変わってきてるなっていうのはすごくあるし、うんうん、やっぱそれをちゃんと空気感を掴んで、ね、自分たちの組織とか仕事のやり方とかもどう変えていけるかっていうのが、今ね、経営者にはすごく求められてる能力かなっていうふうには思うので、
うんうん、
そこを見直すのはすごく大事かなと思いますよね。
なるほど。なんか確かに先生、そうですね。なんか動物もね、進化か退化って言ったら、やっぱ柔軟にね、体を進化させてきた生き物の方がやっぱり長く続いてるっていうこともあるから、うん、経営もそういうイメージでしょうかね、そうすると。
そうですね。だからそういう意味でね、これからの方にはちょっと厳しい部分があるというか、その辺が、やっぱ動きやすいんで、時代がね、急に変わってね、これまで通用したのは通用しないみたいになっちゃったりとかするので、そこを見極めながら、それに合わせて、その波に乗っていくっていう感覚が、やっぱりある方とそうでない方だと取り残されちゃうのかなっていうのはなんかありますよね。
波に乗っていくか行かないかっていうことですよね。
うん、うん、そうですね。ね、はい。
また次年度どういうね、なんか年になるかってちょっとね、思いながらね、今放送してますけど、今坂本先生のお話の方に、それこそ時代の波の中でね、それこそアップダウンもあったりする中でって話がありましたけど、今日後半ちょっとこのお話も触れたんですが、やはりこのね、社会背景の中で、ちょっとね、体調とか心身の面でバランスを崩されたりとかね、ちょっと心療内科さん行かれたりとかっていうことが、すごく増えたりしてるっていうことで、先日もやっぱりある起業家の方からご相談を受けたら、やはりとにかく少人数とか一人でやってるから自分が倒れると不安とか、ね、でそうやっても人間生ものなのでね、
うんうん、
メンタルやられちゃう日もやっぱりあったりしますし、
うんうん、
ちょっと後半、また来年ね、もう心身ともに健康で自分のビジネスに取り組めるためにっていうことの話題、うんうん、ちょっと触れていきたいんですけれども、まあ、健康経営、まあ、個人経営でもね、会社経営でもちょっと健康経営、大事なことだと思うんですが、なんか坂本先生よく歩かれるんですよね。心身の健康のために。そういうふうなちょっとネタもちょっと今日触れていきたいと思います。はい。
そうですね。やっぱりね、 僕もちょっとね、コロナになって、オンライン会議がすごく増えましたんで、まあ、体を動かすのを意識しとかないと、一日ずっと動いてないみたいな感じになるので、はい。だからやっぱりね、よく、僕はまあ、歩きながら考えるのが結構、煮詰まったりするとまあ、外結構散歩したりするんですけれど、はい。やっぱ歩きながらね、で、設定なんか考えてると、なんかリフレッシュされるんで、思考も整理されて、頭も回ってくるなっていう感じがあるんで、なんかよくね、近所歩いたりとか、で、あとそこにね、まあ、さらに話し相手がいるとなお良くて、はい。まあ、よくうちの奥さんにね、一緒に歩きに行こうって言って、はい、まあ、ついてきてもらうんですけど、まあ、そこでまあ、ちょっと今悩んでるね、こととか、仕事のこととかもまあ、話すと、まあ、話聞いてもらってるだけでもいいんですけれど、まあ、それでなんか話してる間になんか、だんだん思考が整理されてきて、はい、まとまってくるみたいなのがあるんで、まあ、そうするとね、頭もスッキリして、まあね、体も歩くと、まあ、スッキリするなっていう、まあ、そんな感じですかね、
うん。でもなんか歩きながら、セルフ会議になってるわけですね。
そうですね。はい。なんで、やっぱりそこをね、やっぱ体を動かすことでね、なんか頭も回ってくるというところがあるなと思いますし、うん、で、あとは、最近あともう一個は、結構まあ、近くにね、うちプールがあるんで、うん、よく泳ぎには行くんですよね。はい、うん、で、できる方はね、やっぱ瞑想とかすると本当はいいんですよね。頭をスッキリさせて、何にも考えない時間を持つっていいんですけど、僕あんまり瞑想が得意じゃないので、で、どっちかというと、なんかやっぱ体を動かしてる方が頭が空っぽになるんで、まあ、それでなんか泳ぎに行くと、頭が何も考えずにただ泳いでるだけってできるので、それもなんかリフレッシュにすごくいいなっていう形で、はい、やってますね。
今先生瞑想苦手っておっしゃいましたけど、うん、私もそうだと思って、
はいはいはい、
あんまり向き合うとね辛くなってきちゃうっていうかね、向き不向きこれ絶対あるんじゃないかなとか思って、自分自身に合ったその心身のバランスをちょっと良くする、ご機嫌にする方法をいくつか知っておく、まあ、先生の場合、うん、ウォーキング、
うん、
なんかこれすごく大事なことなのかもしれないですね、お仕事進める上で。
いや、本当大事だと思いますね。人によってね、走るのがね、とか、あとなんかスポーツしたり、なんかね、まあそれこそお酒飲んだりとかっていうのもね、あると思うんですけれど、でも瞑想の考え方自体は僕すごくいいなと思ってて、頭を一回空っぽにした方がいいんですよね。何も考え、で、普段生活してると、無意識になんかストレスみたいなんてやっぱかかってるんで、無意識にその心のゴミみたいなのが溜まってるらしいんですよね。
うん、
それを、まあ本当は1日2回朝と夕方に瞑想、ね、本当は20分くらいちゃんとした方がいいんですけど、うん、まあするとリフレッシュするんで、まあその後の仕事がね、活性化するっていう形で言われたりとかしますけど、うん。ただ僕それちょっと苦手なんで、だからまあ気が向いたらもうとにかく歩きに行ったりとか、うん。うん、泳いだりとかして、で、頭を空っぽにするって言って、で、それ、瞑想ね、してる方に聞いたら、あ、なんか泳いでね、そうやって何も考えずに泳ぐのいいと思いますよっていうふうに言ってくれたので、うん。そういう、何も考えずに、何かの作業に集中するみたいなのはすごくいいのかなと思いますよね。
ああ、いいですね。でも先生、そのね、分かって実行されてらっしゃるから、
そうですね。そうですね。それを、僕もいろいろ試したんですけど、だから自分になってるのが、何かな、か瞑想も習いに行ったこともあるんですけれど、うん、そう、うん、そう、試して、僕はやっぱ動かした方、体動いた方が、なんか、あるんだなと思うんで、
うん、うん、うん、
やったりしますね。あるか
も
ある
かも。私も一回ストレス軽減で、なんかセラピーとか瞑想を誘われて行ったんで、余計めいちゃったんですよね、なんか、
はいはいはい、
感情と向き合うとか、なんか、感動してるからほっといてくれとかって思っちゃって、
はいはいはいはい、
なんか、だからみんなね、向き合う向きやっぱりあるんだと。うん、それよりはこう、なんだろう、飲んで食べてみんなで笑ってる方がいいな、みたいな。
うん。
うん。うん。ってなんかちょっと気が楽になりました。はい。
ね、いいと思います。
ね、いや、皆さんもね、まあ先生、まあ先生のね、健康管理の話が出ましたけどね、今年しね、本当にね、チャレンジで、まあ会社員で仕事もされてね、企業の準備もされてっていうことですごく忙しかったと思うんです。なんかその中でちょっと心身のバランスとか、なんかこう、自分がハッピーになれる方法とかって何かありましたか？
ああ、でも私もやっぱり、頭をこう何かに没頭させるっていうふうに、もう考え事しないみたいな時間を作りたいなと思って、うん、私はあんまり運動しないんですけど、完全に何かに集中するっていうことで切り替えているので、うん、本当に例えばパズルをやるとか、楽器の練習するとか、うん、なんか普段使わない脳みそを使うようにすると、こう悩み事とかからは 切り離せるから、私はもうそういうやり方で違うことに集中するっていう時間で切り替えてました。
それはお仕事とか企業、事業計画とかを立てるとかとは全く別にもう本当に楽しい趣味の部分で。
そうです、そうです。
楽器って何やるんですか？
楽器はちょっとあんまり知られてないですけど、カリンバっていうのを買って。
何ですか、それは。
すごい。
そう、なんか指で弾くとオルゴールみたいな音がする楽器なんですけど、う
ん、
そうそう、なんか前から気になってたのを、たまたま楽器屋さんの前通ったら売ってたから、うん、もうこれは買うべきだなって言って買って、練習してます。
なかなかマニュアルがない楽器ですよね。
ないですね。うん、音、まあ楽譜があれば、それの通りに弾けば音は出るんですけど。
でもこのね、私からするとそれ未知の楽器なんですけど、それに取り組んでリセットしてるネハさんが素敵です。はい。
ありがとうございます
。ね、お二人の話を聞いて、私はこの二日酔いにならないリセット方法をね、来年こそは考えたいなと思っています。はい。
飲んでストレス解消なんですね。
でもね、翌日二日酔いでまたストレスになっちゃうのでね、もう少し健康的なね、方法があればね、一番、ちょっと考えようかな、なんて。
飲む以外のね。
飲む以外のね。
まあ、飲むのが一番あれですけどね。
本当にね、飲む以外のね、ものを考えていけたらなと思ってます。特に経営者さんとか企業家さんは、まあ、考えない時間って本当にないと思うんですよね。
うんうん、
事業計画から資金繰りまで。だから、自分自身をちょっといたわって、頭をね、まあ、泳ぎに行ったり、カリンバ弾いたりね、ちょっとなんか無理になって自分時間、大事にする時間を持ちながら、英気を養う。またね、そんなね、ちょっと冬の、年末年始休暇過ごしていただけたらいいな、なんていうことで今日はお届けをいたしました。はい。本年度最後のね、放送になります。ちょっとね、代表しまして皆様、今年も本当にありがとうございました。来年度が起業家経営者の皆様にとって本当にね、素晴らしい一年になりますように。はい。そしてね、原さん、坂本先生、今年も本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組では起業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。